でもこの情報を見られますので、9月の8日金曜日7時からですね、どうぞ来てください。詩編の126編を読みたいと思います。私になってください。主がシオンの繁栄を元通りにされたとき、私たちは夢を見ている者のようだった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき国々の間で人々は言った。主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。詩編の126編でした。主よ、今日私たちがこの言葉を見ていくとき、私たちがあなたに会って賛美を続け、またあなたがどのような素晴らしい方ということを知ることができますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。どうぞお座りになってください。私のことを知らない方は、はじめまして、ベンです。今日この聖書の箇所を見ていきたいと思います。まずそれを始める前に詩編162編を見ていきたいと思います。昨日の朝ですね、教会の野外洗礼式をすることができました。その洗礼式で、信仰告白をして皆さんに本当に温かい宣言を送りたいと思います。でもまずこの箇所を見ていく前にですね、1970年代と80年代のファッションのことを覚えている方いらっしゃいますか？覚えている方がいらっしゃいましたら、ちょっとそれを見ていきたいと思うんですね。記憶の道をたどってですね、あるいは何人かの人はですね、これちょっと傷つくかもしれないですね。ちょっと痛いですよね、見てたら。でもちょっと見ていきたいと思うんですね。70年代と80年代でも全部でかかったんです。もうめちゃくちゃ太いネクタイに、めちゃくちゃでかい頭に、髪の毛に、でかい靴に、でかい肩に、肩パッドですけどね、そしてでかいパンツもありましたね。ファッションのことは、このファッショントレンドというのは必ず繰り返されるんだとも言われてますが、このファッショントレンドが戻ってくる前にもイエス様が戻ってこないことをちょっと祈っていますがですね。でもスタッフの人の何人かもこれが戻ってきてると言ってるらしいんですね。でこのファッショントレンドを見ていくときに子供の頃を思い出すんです。そして子供の頃あったものでちょっともう一度見たいなって思うものも思い起こすんです。で過去にあったもので、その今現代に戻ってきたですね、あるいは昔体験したことで、そのことを体験したことで自分の人生がもっとシンプルに良くなったことはあるのだろうかと考えたりします。そして神様が私たちにこのように私たちのことを癒すために何かしら昔のものを戻すってことはあるのかなと考えたりもします。私たちが幸せになるために必要な昔のものというのはあるのでしょうか。3つのポイントを軸に語っていきたいと思います。まず最初が神の御業、2番目私たちの技、3番目神の栄光。3つのポイントですね。神の御業、私たちの技、神の栄光。その詩編126編を見ていく前にいくつか最初のところを見たいと思うんですね。でそこで都のぼりの歌とまず最初に記されているんです。の都のぼりの歌というのですね、詩編の中でも126編から134編までがこの都のぼりの歌と記されているんです。でこれは巡礼の歌とも言われているんですね。なぜかというと、このエルサレムというのは山に 上にあった町なんですね。ですからユダヤ人がエルサレムを目指していくと行く時が3回あって、その時にこの歌が使われるんですけれども、そのまず最初の祭りが種を入れないパンの祭り、あるいは杉越の祭りと言われているものだったんですね。エジプトでイスラエルが奴隷として国旗使われている時に、神様に助けてくださいと言って、神様が助けてくださるということがあったんです。でもその時に子羊をほふって、その血をドアの周りに塗って、その破壊の天使が吸い越すようにというためにこの祭りができるんです。そしてエジプト人が裁かれた後に、イスラエル人はエジプトから脱出することができるんですね。そしてその裁きが、災いが過ぎ越していくんです。そして種なしのパンの祭りと呼ばれているのは、その時間がなかったのに種を入れないですぐにパンを作るこのために種が入ってないパンを食べたんです。そしてこれは出エジプトの10人出てくる出来事です。そして2番目の祭りというのは五旬節と呼ばれている祭りなんですね。この杉越が終わった後の祭りなんです。杉越が終わってから7週間と1日経った後に起こるんですね。ペンテコステとも呼ばれています。ペンテコステというのは50番目という意味なんです。50日経ってから起こる祭りということですね。でこれは出エジプトの19に出てきます。イスラエル人が杉越の祭りの後50日後にですね、シナイ山に着いた時のことなんですね。そして3番目がカリオの祭りです。でこれはレビ記の23、そして申命記の16にも出てきます。でここでは白の葉というものが出てくるんですね。これは喜びを示すものなんです。イスラエルがこの1週間をかけてテント暮らしをするんです。そしていろいろな生贄を捧げるんです。でこの申命記に出てくるのは、自分たちだけでなく周りの人もその招かれてるんですね、この祭りには。そのイスラエル人だけじゃなくて、外国人も子供も女の人も、当時ではあまり女の人は参加してなかったんですけれども、全ての人が招かれている祭りとして覚えられているんです。そしてこれはイスラエルと神様との契約のを覚えるというユダヤ人の祭りなんですね。そしてこの祭りの時にですね、その祭りのためにエルサレムに登っていく時に、この都のぼりの歌と呼ばれている詩編を歌いながら歩いていくんです、エルサレムの方に。これをちょっと皆さんの頭の隅にですね、置いといてほしいと思うんですね。でまず最初のポイントは神様の御業でしたね。でまず最初の一節目でちょっと見てほしいなと思う言葉は、時ということですね。何々された時の時ですね。でこれは神様が何か過去にしたことがあるというのを示しているんです。でこの神様がなさったことは何なんだろうと、この繁栄を元通りにされた時、この時の戻ってですね、何を神様はなさったのでしょうか。聖書を見ていくと、イスラエルに神様はいつも警告を鳴らしてるんですね。そのイスラエルの民はあなたが神がいない、私がいない生活を苦し返していれば、あなたの国は立ち行かなくなるぞと、そして捕囚に連れて行かれてしまうぞというこの警告を鳴らしているんですね。必ず原因には結果が伴うんです。この神様抜きの人生を、好き勝手な生き方をしていると必ず結果が、悪い結果がついてくるんだぞと神様は言っていたんですね。けれども神様はその結果からイスラエルを救おうとされたんですね。でその後にイスラエルが捕囚について行かれてしまった後に、この神殿を建て直す、国を建て直す、そのことを助けるよと言ってるんですね。約束してるんです。 このまず一節目の繁栄という言葉を見てほしいんですね。この繁栄というのは金銭的なことだけでなく、この全体的に見なきゃいけないんです。この奴隷からまずイスラエルは救い出されるんです。そして捕囚から連れて帰られて、その尊厳だったりその命というものを救われたんですね。でイスラエルは何回か捕囚に連れて帰ってるんですけれども、すごく大きな捕囚に2回連れて帰ってしまうんですね。まず最初が、まあ、最初とか後ですけれども、バビロン捕囚というので70年間バビロンにイスラエルの民が連れて帰れるというのがあるんですね。そしてアシリア捕囚というのがあります。これはちょっとどんくらい長く続いたのかわからないんですけれども、これも長かったんですね。アシリア捕囚があってバビロン捕囚があるんです。そして、まあ、家族は死んでしまったり、他国の国の人になってしまったり、もうシオンのこと、イスラエルのことを忘れてしまって違う国の人になってしまう人も増えてしまったんですね。けれども必ずこの捕囚の後に一部の人は残されていたんですね。イスラエルに戻るように。昔僕はこういうふうに考えてたんですね。私たちがこの子供の頃の家に一人帰っていくようなものだと思っていたんです。でももうみんな成長してしまって、自分の子供の頃の家に戻ってみるとですね、ちょっと変な感じがするんですね。でも懐かしい感じもするんです。イスラエルの民がこの捕囚から戻ってきた時、この最初の3年間とても大変だったんですね。その土地を再築するとかいうことでも、神殿をもう一度建て直すだけでなく、社会も文化もボロボロになってしまったので、それ立て直さなきゃいけなかったんです。捕囚についていってしまう、捕囚について変えた後のこの何もない状態から立ち直す。周りの国がですね、イスラエルこういうふうにやんなきゃいけないんだぞとか、圧力をかけてくる中に何が正しいことなのかということを見つめ直さなきゃいけなかったんですね。魂レベルで本当に変わる体験だったんです。でまずこの一節に戻ってみると、この死がシオンの繁栄を元通りにされた。この神様のこの繁栄を元通りにするというのは完全なものなんですね。本当に夢を見ているもののようであったと出てきますよね。2番目に、私たちがする仕事すべてですね、あなたが月曜日から作る仕事、どんな仕事でも大変なことがあると思うんです。牧師業もその仕事と同じ大変なこともあります。牧師でいて大変だなと思うことは、個人的に僕が体験した中で、まあ、虐待を受けてきた女性やの体験談を聞くことがとても辛いんですね。特に2人の娘がいる父として今は本当に大変だと思います。それをやめさせたいと思います。そしてその痛みをなくしたい、そういうことをしている若い男性たちにやめろと言いたいところです。ですから女性たちの皆さんに言います。もしあなたが撮られたくない写真を捉えそうになっていないわ、やめてと言う必要があります。そしてそれを信頼している人に相談する必要があります。もしあなたがそのようなことを聞いている立場であれば、それをやめなければいけません。そのような考えや行動を悔い改めるところから始めなければなりません。でもどっちともの人がですね、私の兄弟姉妹がですね、この詩編126編をその一節、神様はこの時も今もいつでもですね、私たちを完全なものに癒す、治すことができる力を持っている人だと知ってほしいんです。どのようなことをされたとしても、してしまったとしてもです、私たちは それを部分的にだけですが見ることができるんです。十字架を見るときに、その身体的に、そして感情的にイエス様が負った傷を見て、私たちはそれを信じることができます。でもその後にイエス様は墓から蘇られたんですね。そしてですから癒す力を持っているんです。神様は私たちを子供と呼んでくださってるんです。そしてそのことを癒すことをしてくださるんですね。完全に治すことができるんです。詩編126編でもうちょっと見ていきたい言葉があるんですね。笑いで満たされ、喜びの叫びで満たされ、3節、喜んだ。笑いで満たされ、喜びの叫びで満たされ、私たちは喜んだとなっているんですね。まず最初にこの繁栄を戻されるときに喜びが来るんです。この喜び、叫びたいような感じの喜びなんです。この一番大事にしてたものをなくしてしまって、すごくそれを探し、もう家をひっくり返すのような勢いでそれを探していたんですけども、もうそのものを見つける希望はなくなってしまったと思った時に、なぜか急にそのものを探していない時にですね、見つける、そういう体験しますよね。で、見て、何見つけたか見てって思いますよね。なんか探してなかったけれども、ちょっと見つけたよって、まあ、子供についてはこれちょっと言わない方がいいですよね。この神様の恵みによって生まれてくる喜びなんです。これほどのこの救いの喜びほどの喜びはないでしょう。今日このイエス様が私たちにくださっている喜びのことをまだ知らない方、今日本当に来てくださって感謝しています。ちょっと一緒に考えてほしいんですね。この西洋文化ではこの自己啓発っていうのはとても流行ってますよね。ベストセラーのリストでもずっと、まあ十数年も載ってますが、それはまあ続くと思います。なぜなら私たちはなんか何かしら良くなりたいと思ってるからなんですね。人生のどっか良くしたいと思っています。で、必ず毎年新しい本だったりポッドキャストだったり YouTube だったり何かしら出てきますよね。そしてそのことを何かしらやれば、そのこの人たちが言ってることをやれば、それをやらない限りですね、幸せになれない、喜びを得ることができないと言ってるんです。でもこのような自己啓発の本の一つにですね、全て必要なことが書かれていれば、もう自己啓発の本なんか必要ないんです。でもここでちょっと問題だと思うのは、この私たちの文化というのはですね、人類にとって何が助けになることかっていうのを基準を変えていくんですね。基準がどんどん変わっていくので答えが出てこないんです。でもイエス様はヨハネの福音書の16の20から22、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産む時にはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方も今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そして喜びはあなた方から奪い去るものはありません。イエス様が私たちに与えてくださるこの喜びというのはですね、今日あなたにイエス様が与えてくださるものなんです。そして誰もそれを奪うことができないです。なぜならイエス様があなたにそれを渡すからです。イエス様の基準は変わりませんし、愛も変わりません。そしてもっとこれをしなきゃいけない、あれをしなきゃいけないということはないんです。イエス様は昨日も今日も明日もずっとですね、同じなんです。愛は変わらないんです。なくなることもないんです。ですから今日もしあなたが初めてここに来たのであれば、イエス様に自分の人生を明け渡してみませんか。そしてこの喜びを受け入れませんか。あるいはあなたは 何年かイエス様と一緒に歩いてきましたが、もうちょっとなんかつまんないな、平坦な道をずっと歩いてるなと、なんかあるいはですね、イエス様が帰ってくるのを待ってるのかもしれません。あるいはイエス様と顔と顔を合わせてみれば、この喜びを得られるのではないかと思ってるかもしれません。この深いところですね、この喜びというのはどっかこの棚に、天国の棚かどっかに置いてあるんじゃないかなと思ってるかもしれないですね。でもこの詩編の51編ではそうではないんですね。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。このイエス様を会った、イエス様に会うときにですね、本当に喜びがあるんです。でも今日にもですね、喜びがあるんです。あなたに聞きます、喜びは今あなたの人生にありますか？もしあなたがこの喜びを持っていないのでありましたら、あなたがクリスチャンでどうかということをちょっと問いたいんですね。この御霊の実を思い出してほしいんですね。御霊の実は愛、喜び、平和、忍耐、寛容、優しさ、柔和、自制。神様の愛を知ることも大切なんですけれども、その後に喜びが来るんですね。愛の次、喜びなんです。ですからこの救いの喜びを返してもらうことが必要なんですね。そしてこの繁栄を戻された時の続きがあるんですけれども、この2節をちょっと見ていきたいんですけど、この喜びだけでなくて2つあるんですけど、その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。これ2つに分かれてるんですね。ここで起こっていることというのは、このイスラエルの隣国ですね、このイスラエルの土地が変わっていくということ、この国が変わっていくことだけでなく、この人々も変わっているということが分かってるんですね。この目で見て耳で聞くことができるのは、主が神様がですね、イスラエルになされたことなんです。そしてその変化は、主は彼らのために大いなることをなされたということで書かれているんです。このことの承認なんですね。で、今年は、まあ、今2023年、すごくちょっと難しいですよね。なんでかというと、ただの、まあ、土地だったり自分の家だったり洋服、そういうことだけで見てれば、もっといい車を持ったりとか、もっといい家を持ってたり、もっといい服を持ってる人が必ずいるんです。この外面的な要素だけで見ていると、神様が大いなることをしてる、みたいな風に思います。もっと優しい人、いい人いるし、けれどもクリスチャンほどキリストのようになれる人はいないと思うんですね。例えばクリスチャンじゃなくていい人もいるかもしれないです。でもキリストに習う人というのがクリスチャンなんです。ですから私たちが今日キリストに習う人になろうではありませんか。この再来週にある Lover City のようなイベントでそれを示したいと思うんですね。2番目のポイントが私たちの技ですね。で、この4節からまたちょっと違う流れに持っていくんですね。これは願いなんです。この知ってることを、この一節で知ってることを基づいてお願いをしているとこなんです。で、ここでちょっと変わったところがあるんです。入節の最後、まあ、日本語の訳だと最初に出てくるんですけれども、私たちの繁栄を元通りにしてください、主よ、ネゲブの流れのように、流れのようにネゲブのとなってますね。まず最初に一節を繰り返されてですね、もうネゲブの流れのように、 でもこのネゲブというのは砂漠で水なんか川なんかないんですね。これちょっと写真なんですけれども、砂漠なんです。でもこの砂漠にでもですね、局地的な雨で、ね、たまにしか起こらないんですけれども、たくさん本当にたくさんの雨、大量の雨が降ってですね、ここに川ができるんです。でこの都のぼりの歌で言いたいことというのはですね、神様はシオンの繁栄を元通りされる、そしてそれは急に起こるんだということなんです。で特にこの時に捕囚にイスラエルがいたというのを考えればですね、神様が急に救いをもたらすという、この急に雨のようにですね起こるんです。まず私が、結婚1年目の時にですね、牧師の子供たちをベビーシーターしてほしいと頼まれたんです。でその夜のことはほとんど覚えてないです。なぜかというと覚えておきたくないからなんですね。で正直のところ言うと、もう何やってたか覚えてないんです。子供もいなかったし、結婚1年目だし、おまけに牧師の子供たち真正面切って嘘つくんですよ。もう夜遅くまで来てていいとか、テレビ見てていいとか、アイスクリーム食べながらですねテレビ見ていいとか言うんです。でもそんなことを得てもわからないんですよね、ちょっと。で牧師は何も言ってくれなかったんですね。ですから神の救いが本当に必要だった時だと思うんです。で急に親が帰ってきてですね、自由になったんです。もう本当に牧師の子ほどひどい奴らいませんよ。もうカナダではですね、21世紀でこの捕囚というのをちょっと理解するの難しいと思うんです。イスラエルが理解しているようですね。でも私たちが捕囚になっているものはあると思うんです。たくさんありすぎて全部を示すことはできませんが、例えば夜遅くまで起きてて考えること、心配してしまうこと、不安になること、恐れていること、何か一つこれは変えたい、恥じていることだったり、この公になってしまったらちょっと自分は生きていけないようなことがあるかもしれません。嘘ついてるかもしれないし、何か隠しているのかもしれません。そういうことはないでしょうか。そういう時私たちはどうしたらいいのでしょうか。そして五節に答えが来るんですね。この五節を見てみると、二つちょっとハイライトしたいことがあるんです。それがまず最初のが巻く、涙とともに巻く、刈り取る、喜び叫びながら巻く、刈り取る、涙とともに巻いて、喜び叫びながら刈り取る。この巻くと刈り取るというのは農業で出てくる言葉ですよね。その前の世代ではですね、ここでもそうでしたが、何かしらとても悪いことが起きるときに、こういう悪いことが起きてもそれを忘れるんだと、弱さを見せてはいけないと、歯を食いしばって頑張るんだと言われてきましたよね。そういうふうに言われてきました。でも今の世代は違うんですね。何かしら悪いことや災難が降りかかってきた時にですね、この世の中にもどれだけ悲惨なことが起きたか、自分どれだけ苦しんでるのかということをみんなに示すんだと、頑張んなくていいんだと出てきます。でも何かしらそれを薄める、そのそういう辛い感情を薄める、あるいはそれを満足させる、満たす必要があると言われてるんです。でも聖書ではそれに深いところに行ってるんですね。その涙を撒くという表現が出てきます。撒くってどういうことでしょうか。 私たちがそのような辛い感情をみんなに伝えるのではなく、そのことを祈る、涙を祈ると言ってんですね。この祈るっていうのは種を、その涙の種をまくというような感じなんですね。神様がそのような辛い経験でも、この涙を流すような辛いことでも良いことに変えてくれる、そう信じてまくんですね。種をまくように祈り続けるんです。その辛い経験がどういう良いことに変わるかなんか分かりません。でもそれが無駄になるということはないんですね。私たちはそれを知っているんです。もし私の子供たちがですね、逮捕されるようなことがあったらですね、まあ、自分の子供なんで逮捕される可能性は大なんですけれども、一回だけ電話していいとしたらですね、誰に電話すると思いますか？その逮捕されたの時に一番電話するのはですね、親なんですね。自分自身で自分のことを助けるってことできないんです。ですから私たちも自分自身に頼るだけでなく、主により頼みましょう。でこの涙も私たちがまかなければですね、種のようにまかなければ何にもならないんです。ただそのことについて文句を言ったり、この涙を握りしめているのであれば無駄になってしまうんです。そしてそのことを苦々しく思ったり怒ってしまったり、それだけで終わってしまうんです。昔ですね、ローラさんと一緒に散歩に行くときには、この足首にウェイトをつけて歩いたんですね。こういうのをつけて、この足を強めるためにやったんですけれども、そのこの重りをですねつけて歩いた後にそれ外すと、足がすごい跳ねないように軽くなるんです。そして簡単に歩くことができるんです。この幕刈り取るというのはですね、この涙の話題を祈る、そして必要であれば少人数と分かち合う、そして今その悲しんでいる人と一緒に自分の昔の涙を使ってですね励まし合う、そういうことができるんです。また私たちの主イエス、その父なる神、慈愛の地、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時も私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難が溢れているように、慰めもまたキリストによって溢れているからです。と、まあ、第2コリントの1の3から読んで5ですね。私のとても好きな本が指輪物語なんですけれども、一番好きなシーン、最後のところでサム、フロードって、フロードが主人公なんですけれども、もうフロードがこの指輪を持ちきれなくなってしまう時が来るんです。そしてその時に親友のサムワイズが、フロードを肩に乗っけて、最後の道を歩くんです。そしてイエス様もこのように、十字架という悲劇を通してですね、喜びをもたらしてありませんか、そして慰めをもたらしたのではありませんか。イエス様は私たちが持ちきれなくなってしまった重い苦しみを背負ってくださったんです。そして私たちが経験している喜びと慰め、そしてこれから経験するであろう喜びと慰めというのは、イエス様がしてくださったことによって私たちが刈り取ることができるんです。ですから私たちは腕まくりをしてですね、涙をまきませんか。そして一緒にですね、まいていきましょう、祈っていきましょう。そして最後のポイントはですね、神の栄光です。親として一番喜ばしいのはですね、自分の赤ちゃんが初めて歩くときなんです。それほど喜び満たされるときはないと思います。本当に達成感を味わうことができるんですね。でもこの子供がの自由をまず最初に勝ち取る、 歩き出す時っていうのは本当に夢みたいなんです。でも子供というのはこの歩くという授業をですね、簡単に忘れてしまうんです。親が一緒に歩いてくれたということを忘れてしまうんです。そして転ばないようにとか、頭をぶつけないようにとか、助けてくれたというのが親だというのを忘れてしまうんです。そして励まし続けてくれた親を、あともう一歩、あともう一歩と言って励ましてくれた親を忘れてしまうんですね。簡単に私たちも神様がしてくださったことを忘れてしまいます。私たちが歩き去って一度も振り返らない、最初から歩けたかのような顔をして歩いていることが多々あります。ユージン・ピーターソンという神学者がありますが、2008年亡くなったんですけれども、この126編についてこう語っています。この詩編は喜びがこのパッケージだ、小包に入っているのではなく、この喜びがどのようにして出てくるのかということを示している。この世の喜びが神様の喜びの前でどのような小さなものかということを思い出させてくれる。そしてまた快楽を追い求めると喜びも減っていくということを教えてくれる。そして神様がどのようにして人々に笑いを、そして喜びを与えてくれるかということを示している。そして嘆きあちこちをさまよっている子どもたちを神様がいつでも見守ってくれているということ、そしてその悲しみがいつか帰りに変わるということ、そしてどのようなことが起きている時でも私たちは喜んでいると言える人々の存在を示している。このユージン・ピーターソンが言っているのはですね、この神様から来る喜びとですね、この世の喜びよりもはるかにこの世の喜びが小さく見えるようなものだと言ってるんです。私たちはそれを受けるべきではないのに、この神様から喜びを受け取ることができるんです。最後にちょっとこのことで締めくくりたいと思うんですね。夏が終わっていきますが、この夏まだちょっとありますからね、この楽しい季節を過ごしてほしいと思います。この夏私は楽しかったです。とても家族だったり友達と一緒に時間を過ごすことができ、いろいろと会話を用いて一緒にご飯を食べたり笑ったり、夜遅くに自転車に乗りに行ったり、夜食を食べたり、散歩に行ったり、素晴らしいこのブリティッシュコロンビアの絶景を見たり、キャンプファイヤーをしたり、この街から離れて静かなところに行く、そのような時を思ったりもできました。ですからあなた方も一人一人、私が喜んで楽しんだ以上、この夏を楽しんでほしいと思います。この喜び、楽しいなということは神様から来るんですね。良いこと、素晴らしいことは神様から来るんです。そしてこの私たちが体験する喜びや楽しみというのはもっとはるかに大きいものに向かっているんですね。そしてそれが復活というところなんです。私たちが神様の栄光を見ることができるとき、もっと大きく素晴らしいことに向かっているんです。なぜなら神様の栄光というのはこの世の栄光よりも、私たちの栄光よりもはるかに素晴らしいものなんです。一緒に祈りましょう。主イエス様、あなたが私たちのことを癒す力を持っていることを感謝します。今日あなたの喜びを、この救いの喜びを受けたことがないという方は、あなたが身元に引き寄せてください。あなたが彼らに触れ、心を柔らかくし、そしてこの喜びがどういうものであるかということを教えてあげてください。そして来よ娘よとあなたが呼んでくださることを感謝します。そしてまた そのような人々にこの前に足を出す勇気をください。あなたの喜びを追い求める心をください。そして祈りに応えてください。そしてしばらくあなたと一緒に歩んできたこの兄弟姉妹のためにも祈りたいと思います。この信仰や喜びが味気ないものになってしまった時にですね、この天国来るのただ待ってるというような人もいるかもしれません。そのような人たちに私たちの救いの喜びを思い起こさせてください。そしてこの救いの喜びというのは一瞬のことだけでなく、一時で終わってしまうことではなく、この救いの喜びというのは旅路なんだと教えてください。私たちの救いの喜びを私たちに返してください。あなたが大きな代価を支払ってくださったので、私たちがこの喜びを受けることができます。慰めを受けることができます。そして最後にイエス様、今とても辛いことが起きている兄弟姉妹のために祈りたいと思います。一緒に彼らと嘆きます。私たちがあなたから受けた慰めを彼らに会話を通して、祈りを通して、ハグを通して、握手を通して、涙を通して分かち合うことができますように、あなたの聖霊様のによってまずあなたが彼らを慰めてください。そしていつでもあなたが彼らを愛していると、そしてこの涙は無駄にならないということを思い出させてください。ですからイエス様、あなたがしてくださったことを感謝します。私たちがあなたの栄光を体験することができますように、未来を見るときにイエス様の御名によって祈ります。アーメン。いくつか考えてみましょうという質問があるので、どうぞ皆さん考えてみてください。もしあなたの人生の中で神様が働かれてるなと思う方、また祈りが欲しいなという方はどうぞ前に来てください。この喜びが欲しい、もっと知りたいという方もどうぞ前に来てください。また喜びを得たいと思う人もですね、バルコニーでも祈りの場所がありますので、この考えてみましょうの質問です。まず1番目、私たちの喜びを奪う